鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。
皆様こんばんは、ラジオ日経の小屋敷翔吾です。地球は競馬で回ってる。この番組は鈴木よしこさんをパーソナリティに、週末の重賞レースの展望や競馬界のさまざまな情報をお届けしていますが、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、しばらくよしこさんには電話でご出演いただくことになりました。リスナーの皆様にはご理解のほどよろしくお願い申し上げます。それでは早速よしこさんをお呼びしましょう。よしこさん。
はい、こんばんは、鈴木よしこです。
あ、こんばんは。
小屋敷さん、こんばんは。
よろしくお願いします。
こちらこそお願いします。
ねえ、
ね、
こういった状況になってしまいましたが、はい、
うん、
はい、
5月ね、
うん、
やっぱり5月に入りましたね。
そうですね、5月最初の放送ということで、はい、元号が令和に変わってちょうど1年ということですよね。はい、
そうですね、なんかあの仲間内で、あ、元号が変わるなんて言って、
はい、
なんか夜通し騒いでお祝いしたことが、なんかついこの間のことのように思いますね。そんなこと思い出されるんですが、まあ、令和も2年目に入りましてね、あのこの間、先週はとっても素晴らしいニュース届きましたよね。はい、
そうですね。
国下ね、七子騎手、JRA100 勝達成です。
はい。
素晴らしいですね。女性ジョッキーとして初ですものね。
そうですね。JRA の女性騎手として初めてという大記録ですが、はい、
もう大変なね、努力をされてることと思いますけれども、
うん、
もういろんなプレッシャーがね、彼女のところにはあると思うんですけれども、それをね、一つ一つ克服して偉いですよね。で、どんどんこうなんかしっかりされてきて、もう女性っていう、本当それは取っていいんじゃないかって思いますね。
うん、本当に若手ジョッキーの一人として今後が楽しみですね。
本当ですね、本当気をつけて頑張っていただきたいですね。
はい、はい、そしてよしこさん、今週末から G1 が6週連続で行われま す、はいはい、ね、競馬が盛り上がるシーズンですよね。
もう新緑も鮮やかですしね、素晴らしいレースを見てパワーをもらいたいですね。
うん、そして残念ながら今週末も JRA の競馬は無観客競馬での開催となります。先週発表になったように、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、5月31日まで競馬場、ウィンズなどへの入場はできません。ステイホーム、ご自宅で電話投票、インターネット投票をご利用いただき、競馬を楽しみください。この後は5月の重賞、思い出のレースをお送りします。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りします。
鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。
5月の重賞、思い出のレース。ちょっとスタジオに一人しかいないんで寂しいですが、今週は5月に行われた重賞レースの中から、思い出のレース、よしこさんが特に印象に残っているレースをご紹介いただきます。今月は今週末の春の天皇賞から始まり、 NHK マイルカップ、ビクトリアマイル、オークス、そして日本ダービーと5週連続で G1 レースが行われます。
今年もね、本当どんなドラマが見られるか本当に楽しみですよね。はい、目が高鳴りますね。
うん、はい、そんな中、よしこさんが特に思い出に残っているレース、どのレースでしょうか。
はい、もう5月は本当にね、特に多いんですけれども、その中からまず選んだのが2000年、20年前になるわけですね。
はい、
京都新聞杯です。はい、これ5月6日に行われたんですが、アグネスフライトが勝つんですね。で、この年から春に京都新聞杯が行われるようになったんです。
それまでは菊花賞トライアルとして10月に行われてましたもんね。
そうなんですよね、もう本当ダービーへ向けてのレースということに変わったわけですよね。まあ、そういうことがまずちょっと思い出にあることと、このアグネスフライトですけれども、デビュー3戦目の若草ステークスを制して出走してきたんですね。最高峰から直線で力強く抜け出して、3馬身差の完勝です。
はい、
実況をお聞きいただきましょう。
その後まだ後方はアグネスライト、まだ後方から今ようやく中段大外に持ち出しました。先頭からしんがりまでおよそ10馬身ぐらいの圏内であります。固まってきました。わずかに先頭でありますが、この辺りバンブードミンゲスに代わってタイムリートピックが先頭に立った。そして外をついて懸命にヤマニンリスペクト、そして大外からはアグネスライトが一気に差を詰めてきた。アグネスライトがぐんぐんぐんぐん差を詰める。さあ一気に抜け出すか、アグネスライト、いい足だ。そして2着争いは2頭3頭固まっているが、最後内をついてタップダンスシティ、タップダンスシティ、先頭はアグネスフライト、リード2馬身3馬身広げた。マルカミラーも突っ込んだところでゴール。2着は接戦です。
2000年アグネスフライトが勝った京都新聞杯、お聞きいただきました。
はい、
吉子さん、改めて聞いてみていかがでしたか？
やっぱり堂々たる内容でね、日本ダービーへ向けてもう本当に力名乗りを上げるという感じだったんですけど、まあ、2着以下がとってもひめき合っていたので、より強さが際立ったんですよね。
うん、
そしてダービー制覇へとつながっていくわけですが、そのダービーが史上初親子3代クラシック制覇でありまして、お母さんのアグネスフローラー、そしてそのお母さんおばあさんですね、アグネスレディ、そしてその孫であるアグネスフライトということで、全部河内騎手が手綱を取ってらっしゃって、でしかも河内騎手がアグネスフライトでもう念願のダービー制覇へとつながっていく、
はい、
まあ、そういう意味でも大事なレースだったわけなんですけれども、京都新聞杯勝ってダービー制覇っていうのはこのアグネスフライトと絆だけなんです。
そうですか、そうですか、2頭ですか、
2頭なんですよ。今年はねどうなるか楽しみですけど、まあ、春に変わった京都新聞杯、最初の京都新聞杯を勝った馬がダービーも制したという思い出でございました。
はい、
はい、
それではリスナーの皆さんからも思い出のレースたくさんいただいていますので、メールをご紹介していきます。
はい、
まず浜野旗坊さん、5月の思い出のレースですが、1993年の日本ダービーです。ウイニングチケットが勝ちました。柴田雅人騎手が日本ダービーを勝ったら騎手を辞める発言をしたと言われていたのが、実は勝ったら辞めてもいいくらいの気持ちで乗っているというのが真実で、誤解が解けたこと。それから世界のホースマンに第60回の日本ダービーを勝った柴田雅人ですと伝えたいという名言が生まれたこと。ドラマチックなダービーで感動しました。一撃さん、5月の思い出のレースは三強対決で盛り上がった1993年の第60回日本ダービー。ウイニングチケット騎乗柴田雅人騎手の悲願のダービー制覇は今でも感動的でしたし、実況担当した佐藤アナウンサーが審議のランプはついていませんの言葉を繰り返し、柴田雅人騎手の悲願達成を伝えられたことを改めて噛みしめていたのを思い出します。ということでウイニングチケットの日本ダービー、思い出のレースとありましたが、吉子さんはどうですか？はい、
あ、もちろんです。1993年生まれてないんでしょ？
はい、そうです、私はまだ生まれてません。
そうですね、もうね本当にあの皆さんの思い出残るっていうのがよくわかるくらい素晴らしいレースで、
うん、
あの私自身もこのダービーについて語れと言われたら相当語らせていただけますね。
あ、そうですか。
皆さんの気持ちがすごくわかります。
はい、実は今回リスナーの皆さんからたくさんダービーに関しての、思い出のお便りを送っていただいたんですが、ダービーの思い出に関しましてはダービー集にたくさんご紹介いたしますので、もうちょっとリスナーの皆さんお待ちください。そしてですね、今回もう一通お便りをいただいています。若手騎手全力応援さん、4歳4強をものともせず逃げて圧勝だった2004年イングランディーレの春の天皇賞です。横山典弘騎手の技が満載の天皇賞でした。お見事の一言につきます。本当にかっこよかったです。こういったお便りもいただいています。
はい、
はい、それではまずはイングランディーレ2004年の春の天皇賞、実況で振り返りましょう。
800を切りました。イングランディーレ先頭で坂を下り切ります。まだ20馬身ぐらいのリード、あと2番手にはアマノブレイブリーが上がっている。アマノブレイブリー単独2番手、さらには外目からスーッと上がっていったもう一頭600を切りました。その直後前のロブロイト、内からはチャクラ、さらにザッザプレンティ、ザッザプレンティ、さらにまだネオユニバースは、ネオユニバースは中段馬群の中外目を回っている。直線に向いてイングランディーレ先頭だ、イングランディーレ先頭、あとシルクフェイマス、シルクフェイマスを追ってきた。前のロブロイ、前のロブロイが追ってくる。さらにはチャクラ、チャクラ、まだザッザプレンティ、ネオユニバース、さらにリンカーンが伸びません。先頭200を切ってイングランディーレ先頭だ、まだリードが5馬身6馬身、ゼンノロブロイが2番手、シルクフェイマスが3番手、チャクラが4番手、先頭 頭はイングランディーレ、逃げ切ってゴールイン。オーディがイングランディーレ、2番手ジェンノノブロイ。
10番人気で逃げ切りました。イングランディーレが勝った2004年の春の天皇賞、実況でお聞きいただきました。
はい、
吉子さん、このレースは思い出どうですか？
はい、現場で見ておりましたけれども、大変な歓声が上がって、
はい、
それはもうなんか驚きもあったけれども、横山のリード騎手はすごいっていうようなね、そういう思いの本当に大歓声だったと思います。あとね、やっぱり京都の天皇賞と菊花賞は、
はい、
リアル車台の血が騒ぐのねって思ったのを覚えております。はい、このあとね、アスコットに行くんですよね。ロイヤルアスコットに、イギリスのイングランディーレ、はいはい、それまで追っかけちゃいました。
あ、そうですか。
はい、そんな思い出があります。
はい、2004年イングランディーレの春の天皇賞を振り返りました。
はい、
では吉子さん、もう一レース、思い出のレース、はい、行きましょうか。
はい、ありがとうございます。それでは1993年の安田記念ですね。
はい、
これ5月16日、まだ5月に開催されていたんですね、この頃はね。で、勝ったのはヤマニンゼファーで連覇を達成し、柴田義富騎手が初 G1 制覇をする。そして外国馬にも開放されて、外国から2頭が参戦してたっていう年の安田記念なんですけれども、私が思い出に残ってるのはヤマニンゼファーもそうなんですが、イクノディクタスの2着っていうとこなんですね。
はい、14番人気ですか。
そうですよ、6歳で、
はい、
ここがね45戦目だったんですよ。もうタフだったんですけれど、はい、でもちょっとこれは厳しいんじゃないって、まあみんな思ってたわけですけれども、それまでの先行する構想パターンから一転して、なんと後方待機、4コーナー13番手から馬群の中を割って一気に追い込んでくるんですね。すごいですよ。実況を聞きいただきましょう。
直線に入りました。さあ、ラストスパートに入るマイネリオース、内ラスイでマイネリオースがラストスパートに入っている。そしてその外からヤマニンゼファー、そしてさらに外ローダスプールが来た。ローダスプール、一方内ラスイからは新興ラブリーです。新興ラブリーが内からやってまいりました。そして外からはカミノクレッセ、さらに外からシスター東証、そしてそのさらに外からトシグリーンも来た。トシグリーンが一番外から、大外からムービースターの追い込みです。さあ、現在先頭はヤマニンゼファーわずかに先頭です。ヤマニンゼファー先頭だ。そして2番手、それはどーっと広がってゴールイン。5頭6頭と横に広がった2番手争いを尻目に、ヤマニンゼファー2連覇、安田記念を2連覇しました。ヤマニンゼファー先着。そして2番手争いは、内ラストイから新興ラブリー、間からイクノディクタスなども接近して、これは分かりません。
実況からもちょっと混戦の模様が分かりましたが、1993年ヤマニンゼファーの安田記念をお聞きいただきました。
はい、小屋敷さんがまだ大生まれではない。
あ、そうですね。私が生まれる前の、
はるか前のですけれども、
はい、
横一線の2着争いから花一つ抜けてですね、2着を確保したのがイクノディクタスで、2着から9着までがなんと0コンマ2秒なんですよ。その中に締め切っていて、花頭花2分の12分の1頭花っていう着差なんですね。それで2着を確保して、生まれんがなんと68,970円という大波乱だったんです。
うん、
でもうゴールの瞬間、私も全身の力が抜けてしまって、っていうのは、
はいはい、
牝馬好きの私としましてはね、もう新興ラブリー、シスター東証、西のフラワーとか、みんな買ってるわけ、ヤマニンゼファーと一緒にからね、流してっていうか、まあその牝馬だけのボックスなんかも買ってたりしたんですけど、はいはい、なんとイクノディクタスは6歳でしょ、それから距離が短縮でしょ、それからそれまで G1 では大変苦戦してましたから、やっぱりな、難しいよなって、16頭立ての14番人気もしょうがないよねっていう感じで買わなかった。最後に切ったんですよ。
それで買わなか
ったんですね。そしたら来て6万8000円でしょ。いや、もうね、信じてあげられなかった。イクノディクタス、ごめんね、あなたを信じてあげられなかったっていう申し訳なさと、もう不甲斐なさと自分自身悔しさで、もうね、競馬場からどんな風に帰ったか分かんないぐらい。
それぐらいもう意気消沈とされたわけです ね。
そうですね、反省というか、もうイクノディクタスに謝りました。で、この後宝塚記念でメタマークイの2着になって、はい、こちらのマレンはね2370円取りました。
そちらは取った。
まあね、反省を生かしたわけですけど、でもね、この年一月に3回、しかも G1 を3回走ったっていうこともあるんです。 月に参加したことは2回あるんですよ。すごいでしょ。
イクノディクタスが。
そうです。銀河で。で、51戦9勝障害。本当に、もう弱音も吐かず、文句も言わず、よく頑張って、鉄の女なんていうふうに呼ばれてたんですけれども、当時、はい、もうイクノディクタスの頑張りにね、励まされた女性っていうのは、本当に多かったと思います。それぐらいなんか女性の星っていう感じだった。女神様って感じでした。
それだけに、だからこの安田記念はよしこさんにとっても悔しかったわけですね。
もう本当なんでしょう、認められなかったっていう、そういう気持ちです。
はい、思い出のレースを振り返っていただきました。
そうですね、はい、まだあの倉敷さんがなかった1993年の安田記念お話しさせていただきました。その当時こんな曲が流行っていました。一曲お届けいたします。松任谷由実さんで真夏の夜の夢。
鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。
ここからは週末に行われる重賞を展望していきましょう。今週は土曜日に東京競馬場で青馬賞、日曜日に京都競馬場で春の天皇賞が行われます。まずは日曜日に京都で行われる芝 3200m 伝統の G1 春の天皇賞を展望していきましょう。1日金曜日正午の京都の天候は晴れ、芝ダート寮の発表となっています。また当日3日の京都競馬場は曇り一時雨の予報、降水確率 50%、 もしかすると午後雨が降るかもしれないというような予報になっています。よしこさん、
はい、
フィエールマンの連覇がかかるレースでもありますが、今年の春の天皇賞どうですか？
ねえ、ちょっとフィエールマン大外になってしまいましたけれどもね、でも馬自身もねパワーアップしてますもんね。でも私はですね、
はい、
もう一頭の G1 ホース8番の奇跡追っかけてますからね。とにかくあの菊花賞の後 G1 で2着3回3着1回あと一歩手が届かないんですよね。そこは初コンビとなります武豊騎手と、ね、一緒になってですね、なんとかこの161代天皇賞馬として、歴史に名を刻んでほしいと願っております。
やっぱり奇跡を起こすなら武豊ということですかね。
はい、ねえ、なんか本当にあの武さんの手綱さばきにも期待したいと思いますね。奇跡もねこのままでやっぱりどうかもう一回本当に起きとくかと思うし、彼自身もねここ気持ち収まらないと思うんですよね。
そうですよね、
はい、ですから奇跡から番号順に行きますね、
はい、
奇跡からミッキースワロー、ユーキャンスマイル、メロディーレーン、名称天元、そしてフィエールマンとこの5頭に馬連で流します。
はい、
はい、小屋敷さんは
メロディーレーン、
うん、
もう応援馬券という感じなんですけど、頑張ってほしいなという気持ちで応援したいですね。
もうその気持ちよくわかります。やっぱりオルフェーブルにメジロマックイーンの血が流れてるじゃないですか、
はい、
だからやっぱ春の天皇賞ざわざわって彼女もするんじゃないかなと思うんですけど。
そうなんですよ
ね
岩田未来騎手もこれ勝ちますと史上最年少での春の天皇賞優勝となりますから。
そうですね、
武豊騎手の記録をね塗り替える可能性もゼロではないという意味で期待したいと思います。
はい、楽しみいっぱいありますね。
はい、はいまずは春の天皇賞予想をしていきました。続けて青馬賞も、展望していきましょう。
はい、
土曜日に東京競馬場で行われる G2 ダービーへ向けたトライアルレースということで、2着までに入ると日本ダービーへの優先出走権が与えられます。
はい、
さあダービーへ向けてということですが、よしこさんどうでしょうか？
はい、2勝馬で前走王冠ダクラ賞を勝っているエピファネイア3区名勝菩薩からいきます。
名勝菩薩から
西浦、はい、西浦調教師も来年定年ということで、これが最後のダービー出走チャンスということなんですね、調教師として、
はい、
ですからなんとか権利取ってほしいなって思います。
うん、
はい、
名勝菩薩から、
はい、
相手はどうでしょうか？
はい、バルコス、オーソリティ、フィリオアレグロ、フライライクバードにしたいと思います。
はい、相手4頭という狙いです。
はい、はい、はい、
リスナーの皆さんからもたくさんお便りをいただいていますのでご紹介していきましょう。タケピーツバウマソダネーさんから、天皇賞は波乱含み、調教でよく反応しているミッキースワローから狙います。ポカポカゆたんぽさん、天皇賞の本命はフィエールマンです。2戦2勝の京都競馬場なので2連覇に期待しています。うまいもんさん、 春の天皇賞ですが、阪神大賞典を勝った7番ユーキャンスマイルから狙っていきたいです。負傷の岩田康成騎手に代わり、代打の浜中騎手の手綱さばきにも注目です。掛布タイガース31-3、天皇賞はユーキャンスマイルを本命視します。先週の落馬事故で岩田康成騎手は乗れませんが、代打の浜中騎手が頑張ってくれると思います。一撃さん、春の天皇賞の予想はユーキャンスマイル中心に馬券を買いたいです。ペルーサ君さん、天皇賞はモズベッロと池添騎手を応援します。大舞台に強い池添騎手ですが、春と秋通じて天皇賞はまだ一度も勝っていません。あゆっちさん、はじめまして、和歌山から聞かせていただきます。天皇賞はフィエールマンに注目しています。中堅さん、春の天皇賞は奇跡を狙います。新コンビの武豊騎手と今度こそ強い競馬を見せてほしいです。馬なりくん .com さん、天皇賞ですがユーキャンスマイル、奇跡、エタリオー、フィエールマン、この4頭3連単ボックスで私も戦います。ということで、よしこさん、はい、今週もたくさんお便りをいただいています。
ねえ、ありがとうございます。すべてご紹介できず申し訳ありません、はい、本当にどうもありがとうございます。
はい、来週は G1NHK マイルカップ京都新聞杯の展望を中心にお届けします。お聞きの皆さんの予想もぜひ教えてください。また再来週5月15日の特集では、リスナーの皆さんのオークスと日本ダービーの一押し馬をご紹介します。皆さんのオークスダービーでの一押し馬について、その期待のほどをメールで教えてください。来週トライアル戦がすべて終了してからで結構ですので、たくさんのメールをお待ちしています。そろそろお別れのお時間となりました。今週末は東京、京都、そして春の開催最終週となる福島、3つの競馬場での開催となります。土曜日に東京で行われる青馬賞は春の3歳重賞で馬連がお得です。馬連を対象に通常の払い戻し金に売上の 5% 相当額を上乗せして払い戻しされます。
青馬賞は日本ダービーの優先出走権をかけた重要なトライアル戦ですね。また日曜日の東京では勝ち馬にオークスの優先出走権が与えられるスイートビューステークスが行われます。こちらも見逃せない一戦です。
はい、
ぜひね、馬連で応援してみてはいかがでしょうか。
はい、繰り返しになりますが、今週も新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、いわゆる無観客競馬となります。またウィンズなどへの入場もできません。電話投票、インターネット投票をご利用いただき、ラジオ日経の中継などで競馬をお楽しみください。
はい、そして今週ですけれども、順調にいきますと田中勝春騎手が史上5人目の2万回騎乗を達成されます。
2万回騎乗
ね、すごいですね。史上5人目ですからね、それから11歳の鈴鹿ルパンが明日の京都の10レース下鴨ステークスで100戦目に挑みます。こちらもすごいですね。
はい、
応援したいですね。
ルーキー泉谷騎手とのコンビということで注目ですね。
そうです、11歳とのベテランと新人さんですね。
そうです ね、
ね、応援したいと思います。
はい、
今週から G1 レースが6週連続で行われます。皆様お体にご留意され、週末の競馬存分にお楽しみください。お相手は鈴木よしこと
小屋敷翔吾でした。
ではまた来週元気にお耳にかかりましょう。
鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りしました。